はい、皆さん1週間ぶりのご無沙汰でございます。ボルトです。この番組はですね、はい、1週間のスポーツをサクサクっとお届けするという、オリンピックまでの期間限定の番組でございます。お届けするのはビジェット、はい、
ハンスです。
みんなの週です。あ、はい、で、今週はですね、ゲストに邦楽座通りさんが、はい、わざわざカナダから、来られたということでですね、すごいですね、海外からのゲスト
そうですよ、
を呼ぶまでになったと、
すごいね、
すごい、とんでもない話ですよ、何が何だかって感じ、ね、
来日で、
来日ですもんね、偉そうっすね、来日っていうのはね、感じですね、小笠原通りさんの来日ということで、よろしくお願いしますということで、スポーツのネタお届けしようと思うんですが、はい、カナダってなんですよね。
そうです、
ね、捕獲だ、カナダってどんなスポーツ、やっぱウィンタースポーツが、ホッケーですね、あ、そうですよね、カナダのチームはあのオールスターみたいな状態ですもんね。
もうそうです ね、うん、なんか向こうはもう生まれた時からホッケーシューズ履いてて、
履いてる、
生まれてくるとかいうような、
ホッケーシューズ履いて生まれてくるのか
スケートシューズ履いて生まれてくる、
うん、痛そうだね、母ちゃん。
もうだからもう、あの、歯でお腹割って出てくる。
あ、そうなのね。
夏場とかは
夏のスポーツとやっぱり、カナディアンフットボール。
なんですか、
アメリカンフットボールのちょっと、
変形バージョン。
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 あ、そんなのあるんですか、
あの、要はこう、
アメリカだったら10ヤード
で。あ、10ヤード
ですよ、ね。
はいはい。
確か12ヤードぐら
い。あ、そうなんですか。
ちょっと
違うんですか。
うん、なんかあの攻撃、要はオフェンス側がですね、アメリカンフットボールだったら4回、
まあ、10ヤード、ね、
10ヤード足しなかったら交代っていう、
4回積み重ねて10ヤード超えなかったら、攻守が交代っていう、
アメリ、カナダは3回でしたっけね。
うん、あ、3回でより進まないといけないんだ。
そうです。
あ、そうするとある意味すごいアグレッシブにいかないと、ダメですよね。
難易度が
高いですよね。でも比較的パスが多かったりするのかもしれないね。戦略
そうかもしれないね。
12ヤード稼ぐにはね、なかなか難しいでしょ。そうなんだ。
そういうのがあるんです。
あ、それは初耳でしたな。そしたらカナダ出身のアメリカンフットボール選手なんかはやっぱ結構いるのかな。
どうなの？
いるんじゃないかな。
ね、その辺はちょっとよくわかんない。それは初耳でしたね。あとは。アウトドアとかは結構イメージとしてはありますけどね。釣り行ったり
とか、ね、キャンプとかでカヌーとか乗って、うん、僕もあのカナダにいた時に、トロントから3時間ぐらい離れたところですんごいいいとこあるんですよ。
そうなんだ。
アルゴンキンっていう、
ほう、そういうところに、
アルゴンキンパーク、
アルゴンキン、
おー、あそこは素晴らしい、
あ、そうなんですか、
あの秋のね、紅葉はもう、
カナダはすごいっていうもんね、秋が。
秋はね、僕は行ったことないんだけどね、なんかでも綺麗だったよ、とにかくその風景っていうか、景色っていうか、僕が行ったのは真冬だったけど、
そうそう、なんかあの本当に真っ赤だっていうよね、紅葉が、もう赤っていう感じで、こう、すごいよっていう、
そうなんだ、
だから本当、あの湖がすごい多いんですよ、氷河の、氷河時代のなんていうのかな、いろいろ。地面削って
た
ってい
うのが
あって、で、そこでなんか、あの、ビーバーがね、巣を作って
た
りとかいうふうな。
いいですね、
でも確かあの、アルゴンキッパークって 100% 人工ですよね。
人工なんです。
うん、
人工で作ってるんですか？
へぇ
ー。すごいっすね。またそれも すごいでっかい公園なんでしょ？公園
って。公園がそうですね。でっかい。
日本でいう国立公園的な、なんか公園というよりも自然が残ってるみたいな感じっていうことなのか。
で、ガイドつけて2泊3泊
とか。すごいっすね。
一度行ってみたいと思って
ね。おー、いいですね。あの、カナダって、ある種アメリカよりも行ってみたい。
なんだかな、悲しいな、俺は。俺は悲しいな、俺はアメリカだ。
いや、アメリカもいいんですけどね。
あの、さっきからね、方角座さんと話してるとね、 あのちょこちょこ知ってる地名が出てくるとね、うん、嬉しくってしょうがない、ね、
あそうなんだ、
うん、
まあそれはまるで俺が大阪に行った時飲み屋で、うん、下関ってこっといでしょって言われたみたいな感じ的なことか、
うん、そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ、
徳石って書くんすよ、
うん、そんな感じ
ことか、
うん、そんな感じ、
なるほど、
うん、
そんなことでですね、
はいはい、
まあ、うん、あのそのカナダとかアメリカのね、そのスポーツ事情なんかも聞きながらちょっとやりたいと思います、うん、
はい、
でハンスの方から
はい
ニュースいってましょうかね、
はい、ですな、今週のニュースなんですけど、
うんうんうん、
まあ話題になったのが、MLB が開幕してでですね、リトル松井、
リトル松井やってくれましたね、
初球でいきなり
ルーキーが初球をいきなりホームランしたっていうのは、メジャーリーグ史上初めての、
初めて、開幕戦ですよね。
60何年ぶりっていう、
いや、それは、新人じゃなくて、うん、初球ホームランが
60年ぶり。初球がホームランが60年
ぶり。新人
が初めてなんだね。
うんうん、
ってことですよ。もう、オープン戦はすごい打率が悪くてね、1割ちょっとぐらいしかなかったん
だよね。
うん、もうそういうやっぱ星の下に追われてるんですよ。
やっぱすごいんだね、彼はね。
松井もやっぱそうだったじゃないですか、うんうん、ニューヨークのあの本拠地に来た時にホームラン打った
じゃん、ホームランでしたね、
うんうん、だね、
うん、でスタンディングオベーションでっていう感じだったけど、
うんうん、
あれがね、
うん、
やっぱそういう星の下なんだな、うん、そういう
で、ねえ、その最初の試合でねすごい当たってね、最後に敬遠で敬遠
で歩かされた、うん、歩かされたっていう、
すごいね、
これ新人ですよ。
いや新人が敬遠されるっていうのがすごいね、うん、その感覚が、
うん、かーすごいですね、
うん、
リトル松井
ということでですね、うん、あのニューヨーク各紙はその試合の翌日の、新聞は最高のデビューということで、ニューヨークポストが一面で、ファンカズイックファンカズイックをまあ文字ってるそういう見出しをつけてですね、うん、スポーツ面で2ページにわたって松井のプレーを詳しく紹介した、
まあすごいですね。まあでもこれはね、ある種あのブロックだと思います、うん、
あ
そこまでうまくはいきません、やっぱ
り。いやいや、まあそれはまあ、うん、波があって叱るべきなんだろうけど、
ね、ちょっとね、やっぱ前も言ったけど、うん、メジャーリーグの球っておかしいもの、
うん、
あの手元で変化するっていうけど、あんだけ変化していいのかぐらい変化するじゃないですか、
うん、
手元で、
うん、
あんなもん打てる方が信じれないぐらいの感じですからね、
うん、
それはやっぱりアジャストするまですごい時間はかかると思うんですよ、
それはね、
うんうん、なので、まあ、でも最高のスタートとしてはね、
うん、
スタートなので、これでバーンといってほしいなと、
そうね、
いう気はしますね、
と、うん、いうことで、ニューヨークタイムズでもですね、まあ、集中力と投与の神秘っていう風な題でですね、
うん、
まあ、コラムを連載したということで、
なるほどね、
うん、オープン戦は1割台だったんですけど、うん、アンダーヒットの多くが、試合終盤の走者がいた時に出たというふうなことを指摘して、
うん、
観客が固唾を飲んで見守る状況ほど、松井和の集中力は高まる、
高まると、うん、だから打点が結構稼げてたということでしょうね、
そうですね、
あれなんですか、カナダなんかは野球とかは、
野球はあんまり
雪が多いかな、や
っぱ雪、うーん、
そうですね。でも、メジャーリーグでチームあるじゃん。
トロントはブルージェイズ。
ブルージェイズがありますよね。一時期強かったですよね、ブルージェイズね。
モントリオールはエクスポズ。
あ、そうだ、エクスポズだ。メジャーリーグの墓場って言われて。終わりになると行くっていう。
ああ、もう引退前だ。
もうイラブとかを
買ってきたっていう。
見に行ったことあるんですよ、
エクスポズね。
モントリオールなんですけど、オリンピックスタジアムって。オリンピックがあった
ところ、あった時のね、
うんうん、ものすごく僕は行ったの9年前なんですけども、うん、行ってみたらちょっとお客さん少ない、
そうなんだ、
あ
だ、ね、でっかい球場っていうかスタジアムがあってね、1万5000人しか
な
かったっていう、
悲しいね、
さっきも言ってましたけどね、バンクーバーグリスリーズっていうね、
うん、
やっぱどうしてもね、球団がね、カナダに置くとやっぱなんていうのかな、どうしてもアメリカの資本が
うん、
ね、入ってくるっていうかね、
難しいんだ
から
ね、
なかなかカナダじゃ難しいですね、
うん、でしょうね、うん、それにその選手 の、 その、うん、年俸みたいなのがもう高騰してるじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
その中でアメリカドルよりはレートがちょっと低いんでしょ
う、うん、
その中で経営していくってやっぱ難しいんだろうっていう気はね、
う
ん、
そうだよね、
しますね、うん、まあ、その代わりホッケーなんですからね、
そうだよね、そうだね、
盛
んだしね、
うんうん、という感じですね、はい、はいはい、次、
はい、次がですね、サッカーの話題です、うん、15歳の ベルディの森本。
森本、はいはいはい。
いきなりアンダー19代表。決まったつくんじゃないか。まあ、まだ決まってないんですけど、ね。
まだ決まってはないの？
アンダー19代表入りということで、うん、に参加要請されていた。う
ん、
ということで、もし実現すれば、平山との2トップが、
な
れるんじゃないかと。
なるほどね。
いや、サッカーも早くそういう時代にってずっと思ってたからね。ようやくそういう新世紀を迎えるのかっていう嬉しさがね、ちょっとあるんですが、まあ、ただ環境がね、この2人をすくすくと育てる、いい選手になるように育てる環境であってほしいなと、
そうだね、
いうのは思いますね。この森本君は本当にただものではないので
、
平山よりすごいなっていう感じがね。
そうですよね、もう15でデビュー、 J リーグデビューですからね。なかなか J リーグでね、揉まれていってね、どんどん活躍していく、
そうだね、うん、だから逆に言うと平山が J リーグになかなか入んないっていうのが、逆に彼の才能を潰しちゃわないかなと思うんだよね、もう若いうちからやっぱりレベルの高いところでやるってい
う
のはすごい重要なので、
そりゃそうだよね、
なるほどね、
まあそういう話題もあります、
はいはい、
それからですね、あとはオリンピックの話題ではあの、テコンドーの
岡本さん、岡本さんも、
あの出場が認め、まあ、特別措置で、まあ、認められるという
決まり上で
と、
いうことです、
ね。だから一応、協会を脱退するという形で、個人で参加するというところで、オチがつきそうだと。
はいはいはい。
それは当然です、
まあ、なんだか、あのじじい2人ともなんとかなんねえのかね。もうなんかもう、醜悪すぎて、なんか気持ち悪いよね。
気持ち悪いよね、本当にね。
本当にね、なんだろうな、あの人たち。
でも、あの、武道家の関係ってああいうの多いんだよね。空手もそういう匂いってするじゃない。いやね、極真だなんだって。
確かに。
で、あの、武道家の関係って、ちょっとなんかそんな感じがするんですよ。
なんとかなんないわ、ね。
あら、ちょっとね、どうだろうなって思っちゃうよね。
もうちょっとね、なんだかね。
ひどい話だな。まあ、出れたのが幸いだ
ね。でも本当これで出れたから良かったもののさ。
だね、
出れなかったら本当もシャレにならないよ。
ですよね。あの、カナダは、オリンピックでこれは金メダル取れそうだ的な選手っています？今回の
今回のどうかな、ない
ないですか、いい
残念ながら思い当たりません。
ベン・ジョンソンとカナダだよ、じゃあ
ベン・ジョンソン、
ああそうだね、カナダ、
カナダだよね、
カナダの選手だったね、あの人は
またなんか訴訟し直してるみたいな、
ね、あ、そうなんですか、
お
あの頃
みんなやってたっていう話がね、かなりあって、そうなんだ、そうか、そうだよね、ベン・ジョンソン以降なんかあんまり印象にないね、
ないね、
でもやっぱり陶器っていうイメージがやっぱりあるんだよね、やっぱりまあお国柄ってことなのかな、
でしょうね、
なるほど、
はい
はい、っていうことで、今ちょっと集めてたのがこれくらいの
ものです。あとね、今週ね、一つ私の目を引いたニュースがね、サッカーの、あれがあったじゃない、キャバクラ組。
はい、
サッカー協会側が、キャバクラ組っていう言葉を自粛してくれっていう、とんでもない、お達しを出した
の。いや、キャバクラだろ？
ふざけんなよって話ですよ。キャバクラってかよ、お前ら。
余裕でキャバクラじゃない。
だから、いくら言葉でごまかしても、あの若い、まだ25、大久保とかいくつだっけ？
22、23ぐらい。
22、23のやつだからだよ、集まってさ、ちょっと息抜きするのにキャバクラっていうもん、その親父的なセンスたるや、繰り出しでもそんな選択はないぞっていうくらいひどい選択じゃない。
ちょっとね。
バカじゃない、そんなやつらキャバクラ組っては一緒。
まあでもいいんじゃねえか、キャバクラぐらい。も
うまあね、若いからね。
若いからなんかそういうとこ行ってみたいんだよ。
やりたかったのかなっていう、
いいんじゃないだから
感じが見え見えな、あの行動ではありますけどね、キャバクラってそこまではないでしょ。
いやでもスポーツ選手だったら
お持ち帰りするでしょやっぱり。
ああなるほどね、
大久保っすよ、
なるほどね、
もうちょっとあれだったらもう大抵お持ち帰り、
だって言っても小銭は持ってんだろ。
持ってるよ
ね、
持ってるよ、
そうか、大久保ってどこ出身だっけ。
あれですよ。
神田。
神田。神田。小倉的先生。
田舎もんがさ、ポッて出ちゃうとああなっちゃうんだよ。
随分の言われようだね。
だから、宇部出身の、あれ、彼もね、
気をつけ、
高松も、ね、気をつけてほしいな。
平山もあと2、3年すると。
大久保って一番典型的に、だから田舎もんでさ、うん、国見に行ってさ、うん、丸坊主で虐げられて、うん、で、J リーグに入って調子乗っちゃったってい
うのは、
典型的なパターンですよ、これ。
武田的な。
武田的な。武田的な。まあでも、武田はあれですよね、どっちかっていうと清水商業なんで、まあ、もともと持ってたかな、ぐらいの。国見ってもあの丸坊主でもうやったら坂道走られててみたいな高校なんで。
でもゴジラ松井がさ、AV 大好きですって公言してもさ、あんまり問題になんないのに。まあ、キャバクラは問題なのかな。
だってお持ち帰りですもん。お持ち帰りは、いや、絶対お持ち帰りはしてると思うんだよ、俺。
それはでも物証はないでしょ。
ないけど多分してるよ。
できるでしょ。
いや、できる、だってできるよ。
それを期待して行ったってなると問題だね。
いや、絶対期待して行ってるよ。
いや、でも若いからいいんじゃない、うん、持ち帰りしても。
まあ、いい
ところが目的だったんだからさ。
だから、クリラジでよく言う、需要と供給だ。
いや、スポーツ選手の若い頃はまあそんなもんではあるわ。まあ、
ガンガンやっちゃってるんじゃないみんな、だって。
もう夜もハットトリックぐらいの。
なんかそれもなんか古い見出しだね。
ね、武田トークだね、そういう感じですよ。
きついなぁ。
スポーツ選手はやっぱそんなもう血気盛んな人たちだ。
いや、そうだ、そうだ。
でもそれをね、協会側が言うなっていうのが、その何様なんだっていうのが。
それはでもちょっとおかしいよね。
うん、ちょっとあるなっていう。
そういう言い方ってメジャーなの？その欧州組、国内組、
キャバクラ組。
これはもう、これはもう、
メジャーでしょ。
これはもう、
うん、
オーソライズされちゃった言い方なの、
う
ん、
もう日本の常識に。
あ、そうなんだ。クリラジ用語かと思って
た。いやいやいやいや。
キャバクラ組っていうのは、これはもうメジャーな言葉です、はい、
うん、
で、ございます。はい、ということで、
そこだけ丁寧な言葉ですか、
はい、うん、そういうね、事件がありましたが、はい、彼らなんかは、それこそね、サッカーなんかっていうのは、うん、サッカーじゃないでしょうね。
サッカーチームありますよ。
あるんですか、
うん、地元の小さいクラブですけどね。
あ、そうなんだ。アメリカでも最近女性がね、
うん、
中心に、
うん。女性は強いですね。
ね、アメリカは強いから、女性中心にそのサッカー熱っていうのは、
うん、
ある程度はあって。
僕がアメリカ行って、で、アメリカじゃない、カナダ行って、
間違えんなよ。
英語学校でサッカーチーム作ってですね。
お、そうなの？
ブラジルとか、ほんとメキシコとか。
やってた、僕らも。
ね、アルゼンチンとか、いろんなね、国の人が集まってね。
あ、いいな。
今日は韓国戦とか行ったりさ、
うん、
今日は中国とか行って、
うん
うんうん、明日はちょっとアメリカとやるぞとか、
うん。だから俺唯一ね、専門学校の時にペルー人がいたので、うん、ペルーの人とやったことがあるんですよ。
嫌な外人。
嫌な外人。
うん、
ペルー人の名前忘れちゃったな。
うんうん、セナンとかだよ。まあいいや。
いや、カブレラ。
あ、カブレラ、カブレラ。
ワイルだ。
カブレラ。
うん、どうぞ。カブレラ。
カブレラだよ。
絶対スパイだ。
うん。
パイ噂があった、うん。
警察に捕まったらフランス語で話しかけろ。
そうやつ。英語じゃ最近ダメだからフランス語で話しかけたら分かんないっていう。
う
ん、
そういう
無免許でも乗ってるっていう。ひどい彦島出身の外人でした。
彦島出身。
彦島出身なんか。
そうそうそう。
の外人です。
うん。うん、
あ、今、方角座さんがそれが、
うん、
ABC 新聞。
あ、そうですね。先週の、向こうで発行されてるバンクーバーサンっていう
新聞ですよね。ああ、スポーツのドーンと見通しですね。
カナックスですね。
そう、カナックスなんですけど、この一面は、ちょっと違いますね。シルバーティッツとジャイアンツ。
ほう。
結構接戦してて、今面白いところがあるね。
え、何？何のチーム？ホッケー？
ホッケーです。
ああ、カナダリーグ？
カナダの中のリーグ。
そうですね。
あ、カナダリーグがあるんだ。
はい。
あ、それ知らなかったね。
結構層が厚いんでしょうね。
あ、そうでしょうね。そりゃ、それこそ、
うん、
日本でいう野球とかサッカーくらいの。
そうですね。夏にですね、僕がいたところの近くの公園で、
うん、
テニスコート3面ぐらいあったんですけど、
うんうん、
夏はそのテニスコートが、冬はアイスホッケーのリンクに変わった。
あ、ええー、うん、そうなんだ。
うん、結構、うちのトロントはそういう公園がちらほらありますね。
あれなんですか？やっぱホッケーって本当にやっぱ子供の頃からやらせるの？
そう、やらせてますね。クラブがあって、
うん、
結構みんな参加して
る。あ、それやっぱクラブっていうのは何？町単位であるんですか？
すごいちっちゃい町内単位ぐらいで、
うん、町内単位、あの向こうではコミュニティって言うんですけど、
はいはいはい、
その近くの人たちが集まって、うん、で大人から子供集まって、うん、で教えるわけですよ、うん、
そういうシステムがいいですよね、うん、日本にはないですもんね、
うんあの町内会のスポーツ少年団みたいなのがあるとさ、うんうんうん、2,3 人のコーチにさ子供がいっぱい集まっててさ、
う
ん、コーチに目をかけてもらうためにどうするかっていう
親が
してるっていうね
だから
汚い世界だよ結構
そうなんだよね、うん、スポーツ少年団はね、うん、だ
から野村サッチを筆頭とするああいう汚い
特に野球はねそういう土壌ってすごいあって、
うん、なんでだろうね
リーグとかだからもうプロが出るようなチームがあるのよ、うんでそこにどうやって入れるかみたいな勝負だったりするんだよね。
コネクションどう作るかっていうの
は
ね。
そうそうそう。そうではなくて大人までそういうコミュニティでチームがあって、そもそも日本には大人がスポーツを楽しもうって文化が少ないでしょ。
うん、
クリラジンの中でもほとんどやんないんじゃないですか。
うんね、うん、ないね。
それがやっぱ足りないよね。
うんうんうん、
あのスポーツっていうのはあの嫌いな人が多いんですけども、
うん、嫌いな人
なんかママさんバレーとかあるじゃないですか、うん、でも男が何かそうやろうと思ったらおなんていうかね市とかがなんかやってるようなサークル的な、
うん、
なんかダサい感じのとこしかないじゃない
ですか、うん、あそうでしょ
なんかスポーツやってるんだかっこいいでしょっていうのはない
ないよね、うん、なんか嫌な感じある
会社のほら野球部的なものとかそのぐらいかなうん、
だからそれには風穴を開けようと思って私なんかは自分でチームをね、うん、
バスケの、
うん、モンキーマジックって、うん、あの草バスのチームなのに入場曲がモンキーマジックを流してNBA バリに入ってたっていうね
でやたら弱い
いやすごい弱いようやく一勝してもうみんな涙流してたって居酒屋で
いいね、
うん、もうこの一勝は忘れられないっていう、ね、
そういう格好から入る式だ、
うん、そうなんだよ、うん、いやでもそうやるとうん、あの集まるんだよね、うん、子供っていうかだから当時俺たちがやってた時に、
うん、
夜な夜な中学生が見に来てたのよ
あ、はい、
でその中学生のやつらって要は、うん、そのバスケ部入りたいんだけどあぶれたやつなのね、
うんうん、
バスケ部のあれ指導方法に合わないとか
先生のご利用しが嫌いだとか
そうそうそうだからみんな別々の体操部とかいろんなとこ入ってんのよ、
うんうんうん、
でもやっぱりバスケットが好きだからやりたいっていう子たちがどんどん来るのよ
なるほどね
でそういうのがでっかくなってチームになっていくんだよね、うんうん、だからそういうなんか大人も楽しんでりゃ子供もやるから、
うん、
そういう文化ってぜひ欲しいなって羨ましいなって思うんですよね、
うん、
北角田さんはなんかやられてないですかホッケーとかやってないですか
あ向こうじゃ全然何もやってない
ですやってないですかまたこってり日本人チームなんですねあの私だったら絶対なんかやってみたいなとは思うんですけどね、うんうん、ただスケートが滑れないのであ
それはできない
で見たいなという感じもあるんですけど、う
ん
う
ん、あのホッケーなんかやっても向こうの方が体力あるから
そうでしょうね
体でかいからね
一回アタックされたらそれでバイバイみたいな、
う
ん、
感じでしょうねバイバイもう最後ね
反対から反対まで吹き飛ばされる
みたいな前々から言ってますけど私が M ぐらいですもんね服が
なるほど
私が M ですから、
うん、
それだけ違うもんね
さっきの話じゃないけどさ佐川さんがアタックされたらもうバラバラだねきっとね
きっとねウルトラマン状態かな
バラバラですよ
飛んでいくんだ
うん
でも向こうアメリカ系のスポーツってやっぱあの接触が多いスポーツが多いからね、うん、そうです
ねフットボールでもねそのホッケーでも
アメフトホッケー、うん、それから、まあ、野球もバックホームに突っ込むところなんかもう、うん、シャレにならない状態でやるじゃないですか、
うん、
でバスケットも接触多いですしね、
うん
やっぱね、ああいうなんかこう派手な、
うん、そうだね、
うん、ドカーンっていうなんかああいうのが割と好きなんじゃないかな、うん、
体当たりがあるものが、
うん、肉弾戦じゃないけどさ、ね、やっぱり、
うんうん、ちょっと間違うとやっぱ暴力沙汰になっちゃうよねあれ
そうだよね
ホッケーは特にそういうのが
多い、
多いよね
で、うん、やってる連中っていうのは、うん結局自分と体格が同じぐらいの位置、うん
はいはい
うん、大きいやつには必ず行かない
なるほど
やっぱそうなんだ
計算はするんだ
相手見てんだ
でこいつとならやれるっていうのをもう
あ
お互いに確認し合ってやってるみたいな
あそうなんだ、
うん、いやすあれなんだだからそうだろうね、うん、それはやっぱりその辺は合理的ですよきっと
やっぱそうなんだね、うん、やっぱ、ま、負けるそんなやつには行かないんだ
うん、行きません。
あなるほどな、そりゃそうだよね、だって。そんなでかいやつらにだって当たっていくんだもんね。
う
ん、
そうだね。
だからでもカナダなんかに住んでたら日本のそのスポーツの情報とか入りにくいんじゃないですか、なんか。
うん、昔は入りにくかったけど、今は、 サテライトであの NHK とか、
ああ、うん、衛星放送が入るんだ、
はい、
うん、そうか、そうするとあんまりもう情報の差なんかもないわけだ。
そうですね、うん、あとはこっちで放送されたやつがまあ5日とかそれぐらいの遅れで向こうでビデオで借りれるんですよ、
はいはい、うん、そういうのがあるって言うんだよ ね、
うん、僕も前言ったかね、日本のテレビとかドラマとか、
うん、
結構ね置いてあるんだよ。
結構知ってる、
うん、結構だからそういうの借りてさ、
ジャンプなんかも読めるんだ、
うん、
ジャンプも入るの、うん、一周遅れぐらいで、
うん、割とだから平気で読める。ロサンゼルスなんかいつもリアルタイムに置いてるから、
ほー、
普通に、
うん、すごいね、
うん、ごく普通にそのジャンプなりその漫画なり小説なりって結構全然平気な顔して置いてるから、
それ空輸すんの
だろうと思うよ、う
ん、はー、
うん、全然ね、違和感はないんだけどね、うん、向こうに行くと、
うんうん、そうなんだ。
大きい町とか行ったらね、紀伊国屋の本屋とかあって、
うん
うん、ちょっと高いんだけど、本当に、
うわ、普通に
買える
ジャンプとか、
うん、でもジャンプはちょっと高級紙だよ、
うん、
向こうに行っちゃうと
向こうに行っちゃうとちょっと高いんだ、
うんうん、
最近は英語版の少年ジャンプ、
ね、あるみたいだね、
ドラゴンボールなんか、
うんうん、みたいだね。
見開きどっちかなって言ったらやっぱり、うん、もちろん日本と同じで
同じ見開き、う
ん、にしたみたいだよね、なんだかね、わざわざ。
ああ、向こうのコミックは反対開きなんだ、
うん、
そ
う
ですね、
日本開きになって
る、うん、
外国の人あの漫画って読めるんだろうかね。
ドラゴンボールなんかだってテレビでもやってるし、
うん、いや、あの日本の漫画って結構小回りが特殊じゃないですか、
うん、
どう読んでいいのみたいな感じの小回り、独特のその割り回しがある。
いや、だって結構好きな人は好きみたいだよ。
だろうね、
だってコミケとかもやってるぐらいだし、
うん、あ、まあね、オタクっていう言葉が世界語になってるみたいな。
あの、なんだろうね。ああいうコミケとかに来る人って世界共通だね。なんか異様な雰囲気持ってるよ。
ほう。
うん。
面白い。
いや、なんだろうね。なんかちょっとオタクっぽい。
うん。
っぽい。うん。
なりふり構わず。
なんだかね、うん。
それはそれで楽しいですね。
うん。
見る分には。
まあね。
うん。
うん、
ということで、チャットの方でですね、うん、BJ さんってどのくらい大きいのか。
何の話だ、
秀太郎さんが180センチ、身、体重は大。
体重は大。
あ、大なんだ。
大っていうのは。
大
大。
かな、
体重が大
大
で。
大中小。
大肉中背ぐらい
な。
感じ。
中背。
かな
ちっちゃくはないよね。
ちっちゃくはないですね。でも、伊集院ほどデブってことでもないですね。
一時期ひどかったね。
ボブサップよりは全然ちっちゃいですけど。
ああ、それはね、
うん。
ボブサップって2メーターあんの？
あれ？
ない、いいんじゃない？あるの？
2 メーターあるよ。
あんの？
うん。
あ、そう。
2メーター超えてますよ、あれ。
あ、そう、
うん。2メーター10はないとは思うけど。
うん。まあ、そのぐらい。
うん。
うん。
だと思うよ。
あ、そう。2メーターの人と並んだことあるわ、君。
うん、
あ、そう、
あるある、
あ、そう、
うん、何、
いやいや、それだけの話
そうよね、
うん、
デカさんはね、
うん、いや、なんか巨大なんだよね、うん、壁
だってマイケル・ジョーダンも2メーターぐらいでしょ、あれ
1メーター、
あれは2メーターないんじゃない、
ないのかね、90いくらぐらい、
うん、
あれは90いくらですもんね、
うん、
それよりはやっぱでかいよ、ボブサップ、
うん、ボブサップ、
なんかね、
アケボノと戦った時はなんかボブサップの方が
ちっちゃかったよね
アケモノはね、またちょっと横にもでかいので、う
んうん、だってアケモノが2メーターちょいじゃなかった？
そんなにあるんだ。
だったと思うけど、確か。
今ボブサップ1メーター98とか、
うん、じゃない
か。そんじゃ NFL としては小柄というか、ちょっとちっちゃいね。
だいたい平均レベルぐらいじゃないのか。
ぐらいかね。
アメフトの選手ってでかいんね。
でも縦にも横にもしゃべりなんないですから、やつらは。ただ実際に見たことないんでね、生をね、
うん、あのね、
見たいと思うんですよ。
すごいよ。
でしょ？
壁、本当の壁。
だから前も言ったけど、ユニバーシアード見に行ってね、
うん、
広島まで。
うん、
で、まあ、その時、違う、ユニバーシアードじゃね、福岡だよね、
うんうん、
福岡ユニバーシアード決勝見に行って、
うんうん、
その時に、あれだったんですよ、それ、うん、その選手たちが今の NBA を背負って立ってる。
うんうんうん、
まあ、ほとんどスポーツ嫌いの人には分かんないと思うんですが、うん、ダレアン・アイバソンとかね、
そうだね、
ダンカンとかね、
あの時見たんだよね、
見たんだよ、うん、
すごいよね、
ものすごいメンバーだったね、
うん、
で、こう遠目に見たらちっちゃいなって思うけど、うん、横にいたらえらいでかいんだよ、
うん、
びっくりするぐらいでかかった
ね、うん、
そんな感じだと思いますよ、
う
ん、
いや今ね、ユニバーシアードの話、
うん、
出たけど、あれにね、スタッフで、
うん、
行ってたの、うん、あのね、スタッフって言ってもユニバーシアード温度っていうのがあったのねそれをね、覚えさせられてちょっと
東京オリンピック温度みたいなノリだね、うん、
ちょっとね、あの踊りをやってたからね、それで覚えさせられて、
う
ん、
あの踊りっていうのは日本舞踊系、それともジャズダンス、あ、そうそうそう、
日本舞踊、
温度だから、
うん、温度だから、
うん、温度だから、
それで、
ね、イエーイっていうわけにはいかない、
うん、それはそう
普通の盆踊りみたいなの、それで、ね、うん、選手にこっちが教えるの、
うん、
だけど私はもうその頃興味ないから、うん、選手の顔が全然わかんないんだけど、うん、もう見上げる人たちに囲まれて、その中でこう踊りを1、2って教えるのがすごい辛かった
そしたらお前はもしかしたらアイバソンに盆踊りを教えてたかも可能性としてはあるの。
田村涼子は分かったんだけど、
うん、いや、そりゃ NBA の選手とかものすごいメンバー来てたんだから、
なんかな、全然分かんない。弟はね、一緒に弟も言ってて、うん、もうなんか張り切ってサインとか写真撮ったりしてもらったんだけど、私全然わかんないから。
そうなんだよ、俺たちもね、実はバックステージパスが入手できたんだよね、うん、でもまあいいかってことでやんなかったんだけど、そりゃサインでももらってたらすごいよね。
え、そうなの。
だってアイバソンのサインなんで、今 NBA のトッププレイヤーだから、もう間違いなく。
え、もしかしたら先生って呼ばれたかもしれないのに。
え、先生、アイバソンに先生って呼ばれてたの
そうかもしれないのに。
さあ、もう本当夢のような話。
あ、惜しいことしたんか
なだからサッカーで言うとベッカムに盆踊りを教えたくらい。
あ、そのくらい、
そのクラスアイバソンとかダンカンっていうのはね。
あ、
ベッカムに盆踊りっていうのはすごい
でだから、アイバソンっていうのは前もちょっと言いましたけどね、身長が180ちょっとぐらい、それで NBA の得点王になったっていう。で、そのあなたのサイズはっていうインタビューに、うん、バスケットボールは身長でやるんじゃないと、ハートのデカさでやるんだっていう、かっこいいねって感じのね、はあ、すんごいかっこいい選手なんですよ、う
ん、そんな人な
の。当時からね、うん、ちょっと特殊だったか、身長が低いんだけど一人でガンガン行くんだよ、で誰だあれやっていう話をしてたんですよね、
うんうん、
で日本はね、またそれ同じぐらいの身長だけどチンタロウなんだよ、
う
なんで、後ろの席からドクター K とやじり飛ばしててね、
うん、ひどい状態
で、ひでえこの野郎とか言ってたら、もう周りがこんな白い目で見られた
みんなね、なんか静かなんだよ、なんだか寂しくってね、
あの人たち目を合わせてはいけませんみたいな、
そんな感じ、そんな感じその後ろの二人、なんだあれっていう状態だったね
ものすごい会場中響き渡るぐらいやじり飛ばして、
わーわーギャーギャー
日本選手をね、
すごかったね、
うん、アメリカ対日本というカードがね、たまたま、うんうん、本当に、
ね、
俊太郎だったんですよ、うんうん、すごいね、林場がアイバソンに教えた
かもしれない、
みんなね、すごい真剣に覚えようとするの、
うん、ああいう選手は真面目だからね、
アスリートだからね
もう怖くて、
抜かないよ、
なんかね、囲まれた上にその気迫が怖くて、でも教えてるのは盆踊り
すごいね、
手の返しがとか、
はい、最後にみんなでワインになって踊るんだよ、
あららら
閉会式、
いや、マジでアイバソンと踊ってたかもしんないね、
アメリカに持ち帰って
でもその絵は痛いね、
痛いよね
痛いね、
バカかね、お前その時にお持ち帰りされてたらよかったね、
そうね、人生変わってたよね、
変わったよ、でもうアイバソンとの間の子供でもいたら
ね
俺に預けてくれればもうい
やいや、それは間違いだと思う、
NBA プレイヤーに
それは間違いだと思うよ、
そうなんだ、
うん、
当時の写真とかないの。
あるかな、弟は一緒にいっぱい撮ってるからね。
あ、そうなんだ、今度持ってこい、すごい、すごい選手がいるから、本当お宝写真になるよ、うん、
一生懸命もらってた、せっせせっせと踊りも教えずに、
うん、あ、本当バスケットプレイヤーで、だからマイケル・ジョーダンクラスの人ですからね、今
いたんだ、そんな大きな大会って知らなくて。
そうだよ、あ、オールスターだったの、学生だったけどね、当時みんな大学生だったけど、アイバソンとかダンカンとかっていうのはもう今ほんとオールスタークラスの、
うん
うん、すごい選手たち、
もったいないことしたね、
そうだ、
今になって今頃になってちょっと
バカ、絶対お持ち借りされるべきでした
でもね、やっぱね、あの 2,3 人とりあえずそこでツバツバつ
けとくべきだったね、ですよね、
もう人生間違ってるね、
そしたらあんたうまくいきゃもう億万長者の可能性もあったわけですよ、
ね、そうだよね、だってもう何億、何
億、ね、40億っすよ、アイバソンとか言うと、ね、すごいことです、今頃フィラデルフィアぐらいに住んでたかもしれません
左内輪で生活してるよね
チャンスを逃す幸薄い女ってのはこんなもん
こんなもんですね
ということでですね、今週は
幸薄い女発見というようなテーマでございます。
ここにいたね。
はい、ということで、まあまあカナダのね諸事情などをですね、法学座さんからも聞きつつということでございました。はい、来週もまた来週そんなに今週1週間動きはないかな。
まあマスターズとか、
あ、そうか、マスターズとか突発的なところがあって、
あとオリンピック関連では卓球のアジアの最終予選の
愛ちゃんが激戦区に入ったっていうことで、さあ代表になれるかどうかと、
はい、
あと今週あれが井上康生が柔道、
はい、柔道です、ね、
決めたんですね、
はいはいはい、
くしくも決勝が兄ちゃんとの、
そうだったね、
一騎打ち
だった
ということ
で、
兄ちゃんは全然取り上げられなくてかわいそうだなっていう感じはね、
あとね、佐藤拓磨が5位に入った、
あ、そうでした、
おーおーおー、
そうだよ、
カタールの、新しいサーキットでね、砂の中です
ごい良かったね、
ラルフとね、接触してね、
接触でね、5位にが落ちるんじゃない
か、ずーっとね落ちたんだけど、ね、
そこからね、
ぎゅーっと上がって、
上がってきて、
砂の中のサーキットって滑んないの？
いや、初めてのサーキットなんだよ、だから中東で初の F1 開催っていうことで、急ピッチで作られたサーキットでね、
怖いでしょうね、
それは大変だったと思うよ、だって砂の対策とかも必要だしね、
バイクで走っててもコーナーに砂が積もってたら、うわ死ぬって思うもん、
その中でね、砂の中で、まあ今までの日本人選手とちょっと異質で、やっぱりこう世界のトッププレイヤーに、トップドライバーになる可能性を秘めてるなっていう走りではあったね、
やっぱね、一番今こう いけてるんじゃないかっていう
感じはあるね、だから、ね、今シーズン頑張ればもっとビッグチームの可能性もあるぞっていう、
そうね、
気はする、久々期待感のも出るね、
そうね、
感じの、
ただ
やっぱり下々としては悔しいっていうかね、親が超有名弁護士で、
まあ、
ボンボンで、
いやでも
なんか性格も良さそうでさ、頭もいいんだよ、またこいつが。
F1 の世界ってさ、でもボンボン多いからね、
多いからね、ああいう。
だってセナもボンボンだしさ。
いや、でもね、この人はちょっと特殊なんですよ。だからちっちゃい頃からカートってか、もともと自転車の選手なんですよ、で自転車でインターハイとかいい選手だったのよ、すごい有名な選手だったのよ、佐藤拓磨って、
あ、そう、
インターハイで結構上位に入ってくる、
あ、そう、
でそれも後々 F1 に乗るために自転車が役立つかもしれないみたいなビジョンで乗ってたんだって、だからカートなんか全然乗ってないのよ、
あ、そうな
の、でこの人乗り始めたのが大学卒業後なんだよね、
それであそこまで、
あそこまでの、
それも天才だ ね、天才だね、もう
それでもういきなりだから英語が喋れるから向こうに行って、向こうの F3 で年間トップになって、でっていうことだから、あ
それも天才だ、確実に、
だからもうより一層ジェラシーがね、
ジェラシー
なんていうか、ここまで違うのかぐらいの、
だってあれだよ、セナなんかもだって自宅の庭にカートのサーキットがあるような人だからね、
そうそう、だから金持ちでサーキットがあってちっちゃい頃からやってるっていうなら、まだまだなんか納得がいくけど、
それは納得いくの、
まあね、それもしかしたら俺もそこに生まれれば同じだったかもしれないよって思えるじゃん、
大天才だよあの人は、
でも、もしかして俺が3歳からカート乗ってたらそれは分かんないよ、
ないない、
いやいや分かんない、
ないない、君は方向音痴だし、
その可能性は
方向音痴と関係あるのよ、サーキットって、
その可能性はあるけど、佐藤拓磨みたいなのは一対一問俺にはその才能はないなって思わされるじゃん、
間違いないね、
誰かから初めてそんなには乗れないよとかって思っちゃうからね、
乗ってすぐだもんね、
それでその2年後ぐらいですよ、もう F3 のチャンピオンになったんです
よ、やっぱ天才って
そんなもんだね、2年か3年後ですよね、だから F3 のモナコグランプリで、
モナコ、はいはいはい、
セナとか、シューマッハとかも優勝したっていう、もうその走りっぷりとかすごかったですもん、なので、
マカオか、
マカオか、
マカオだね、
F3 のね、
そうだね、
すごかったです、まあ期待ですね、
そうね、今年 U1 シーズンね、もっとね、
ということで、はいね、来週もそういう、まあオリンピックがのね、代表が決まり次第またいろいろお届けしたいなという感じでございます、はい、ということでお届けしたのは BJ と
アンと
ミナノシューでございました、はい、また来週。